元新聞記者が教える本気のライティング術。こんにちは、ストーリープロデューサーの山田太一です。
こんにちは、ナビゲーターの後鳥羽幸男です。さあ、1月第2週、早速、テーマを発表します。100を聞いて1を書く、
はい、
ということですが、はい、よろしくお願いします。
はい、そうですね、まあ、例えば取材記事の要素が、まあ、1という数字で表すとすると、
はい、
あの1書いて1、あ、間違えました。1聞いて1書くっていうのは、うん、結構僕も取材を受ける機会ってたまにあったりするんですけど、
はい、
なんかこう機械的に、なんかこう事前に質問を考えてきてて、もちろん大事ですよ。それすごく大事で、すごい事前準備しっかりされてるなというふうに思うんですけども、うん、もうなんかそれ聞いてはいおしまいみたいな、なんかそういうパターンもやっぱあるんですよね。でやっぱりなんかそれだと、なんか深みのある記事にはならないというか、なんか表面をなぞったような、記事にしかならないっていうような気がしていて、すごく手間はかかるんですけど、なんか、もっとなんかこう本当は関係のないようななんかところまで、なんか雑談レベルぐらいでも聞いていいと思うの、思う。なので、まあ100聞いて1を、書くっていうところがやっぱ大事なのかなっていうふうな、それが今回のテーマになってます。
雑談というね、キーワードも出てきましたけれども、
はい、
はい、雑談していいものなんですか？
雑談していいと思います。僕、うん、取材するときって、まあ、一つのテクニックでもあるんですけど、うん、相手のことを聞く前に僕全部自分のことをしゃべります。
おお、自分の自己開示からスタートする。
はい、そっちの方が、だってよくわからない人に取材されるよりは、
まあ、
この人こういう人なんだなっていうような感じで分かってもらった方が、
うん、
やっぱり話しやすいと思うので、
うんうん、
取材に全く関係ないことをですね、いきなり話す、まあ、もちろん、なんですかね、全く関係ないことでも全然、プライベートなことでも僕は最初にわーって話しちゃいますね。
まず自ら山田さんはお話を、自分のお話をされているという。
そうですね。
なるほど。じゃあ、100を聞くというところですが、
はい、
ちょっと教えてください。
はい。ですね、これ、私の新聞記者時代の話になっててですね、はい、まあ、これ、当時、今思っても、それ必要あったんかなっていうような、ちょっと指導の方法なんですけど、記者1年目ですね、に、自販機泥棒じゃないですね。自販機の釣り銭泥棒。
はい。
っていうのがあったんですよ。うん、
ええ、
まあ、割とですね、うわってなると思うんですけど、割とあります。
あるんだ。
割とあります。
釣り銭泥棒。
はい。記事にもならないような。
お釣りを、取るの忘れちゃったやつを持っていくみたいな、そういう。
あ、じゃなくてですね、バールみたいなもんで、
はい、
自販機の中に突っ込んで、取り出し口からガシャガシャガシャガシャってタブして、
うん、
壊して取るんですよ。
そういう取り方があるんだ。
そういう取り方が、ね、割とあります。記事にはならないさ、あんまり。で、まあそういうのがあったんですよね。で、まあ記事にはならないんですけど、当時の上司からまだ1年目で書き出しだったので、書いてみみたいな。とりあえず、うん、記事にはなるかならんか分からんけど、とりあえず書いてみみたいな感じで言うふうに言われてですね、まあ、書いてみたんです。で、まあ、もう分量で言えば、もう新聞の、一番なんか社会面のなんか下とかにちょろっと載ってるようなぐらいの、もう何行ぐらいですかね、20行ぐらいの、なんかそんなちっちゃい記事ぐらいの分量のやつを書いたんですけど、その時に、もう、まあ、普通に書いたんですよ。
うん、
で、まあ、上司から問い合わせが、記事についてあった時に聞かれたのが、自販機の仕組みってそもそも何なの？どうなってんの？って聞かれたんです。
ああ、うんうんうん。
は？と思って。いや、いらないです。記事に書かないですよ。そんなの。自販機の仕組みがどうなってるかなんて、 いや、いらないというか、普通は書かないんですよね。で、別にそれも知ったところで何にもならないし。なんですけど、いや、どうなんですかねみたいな。どうやったらお釣りが出てきて、なんかどういうふうに商品が出てくるのとか聞かれて、ああ、と思ってですね。で、一応確認してって言われてですね。確認ってどこに確認すんのこれみたいな感じになってですね。大体そういう事件が起きた時って、まあ警察の担当の方に取材というか電話して聞くんですけど、まあ聞くんですよ、一応。いや、知らんがなって感じですよ、向こうから向こうも。え？みたいな。それいるとか言われてですね。いや、いるんすかねみたいな。僕も1年目だったんで分からなかったんで、いや、分からんぞ、これってなって。でもね、上司にはちゃんと返答しないといけないじゃないですか。僕、自販機メーカーに電話しましたもんね。
期待してる
何の取材ですかって聞かれて、いや、ちょっとこういうことがあって、みたいな。はあ、みたいな。で、結局聞けたのかな？なんか、なんか聞けたのかどうなのかわかんないんですけど、まあ、多分ですよ。多分、今思えば、その100聞いて1を書くっていうのを教えてくれてたのではないかなと僕は受け取ってるんですけ
なる
ど。
ほど。
もしかしたらですね、もしかしたら、例えばですけど、なんですかね、自販機泥棒、そういう自販機の釣り銭泥棒が流行っててっていう特集記事をそこから書けるかもしれない。もしかしたらですね、その時に特集記事を書くんだったらある程度分量が必要なんで、じゃあそもそも自販機ってどうなってんのって、どういう、まあこういう構造になってるから、犯人は、ここにバールみたいなのを突っ込んで撮ってるというふうな記事を書ければ、もしかしたら自販機メーカーが対策を取って変えるかもしれないですよね、仕組み。そういう、なんか、もっとね、なんか、まあ、だからそういう犯罪を行う人がそういうノウハウを持ってるぞって知れば、対策として自販機の、もしかしたら形が変わるかもしれない、この記事のきっかけにして。っていうことだってあるわけですよね。なので、やっぱ細部まで聞くと、反響も結構大きかったりする。必要がないことを聞くというかですね。書けますよ。記事自体は書けますけど、求められてるもの以上のものをちゃんとこう枝葉まで聞いていくと、実は面白い話があったりとか、面白い展開になったりとかっていうのはやっぱりあったりするので、まあ、ある程度ですね、分量がやっぱ決まってるもん、ケースっていうのは、ここ何文字ぐらいでっていうのはやっぱあるので、まあそこの範囲を超えるぐらい、もう書こうと思えばその2倍ぐらい書けるぐらいの、その決められた分量の2倍ぐらい書けるっていうようなぐらい聞いていくと、まあ記事自体もギュッと詰まった、なんか非常に情報が詰まった、いい記事になるっていうケースが多いですね。はい。
ですね、その読み手さんの、なんか想像の幅をなんか超えるような、ね、100があるとすごくいいかもしれないですし、今のお話ですと、確かにその防犯対策メーカーさんとかにつながってくるかもしれない。ほんの20行の、ね、記事だとしてもそうなるかもしれないというのが、そこがライティングのすごいところなのかなっていうふうに思いましたね、文章とか。
そうですね。まあ、ウェブライターさんの場合はちょっと難しいケースかもしれないですけど、100聞く習慣を、作っておくと、1個記事を書いて、さらに派生した記事をこう、書くことができるようになるというか、そういう頭になるというか、もっと膨らませて、こう、なんか違う記事を書けたりとかっていうような、技術というかですね。なんか、そういうのがあったり、そういう、まあ、技術だったり、思考っていうのが手に入る。ちょっとごめんなさい。ちょっとこれ、わかりにくい あれなんだと思うんですけど、はい。
前回のその取材の話と まあね、つながってくるのかなというふうに思いますけれども、やはり、興味をいろんなところに持っていくっていうのは、ライターとしてはすごく、なるかもしれないなというふうに思い
そう
ます。
ですね。もう根本的な、やっぱ、なんでライターになったかって、やっぱ根本的な、なんでみんな書くのが好きなのかとか、ライターさんとかって、やっぱりこう、もっと知りたいとか、そういうのがやっぱ原点にあると思うので、はい。と、これも、すみません、僕の記者時代の話で、非常に恐縮なんですけども、やっぱこう、100聞くっていう習慣がついくと、やっぱ3年目ぐらいの話なんですけど、ある大学の教育学部の生徒さん向けに、こう、要するに動物の扱い方を教える特別授業みたいのが、なんか、そういう、獣医さんとかがですね、やってるみたいな、なんかそういうのがあったんですよ。で、僕それ取材しに行って、その時って、もう本当にそういう授業が行われましたっていう記事だったんですけど、そこからやっぱこう、100聞くと、いや、今の学生さんっていうか、今の若い先生って動物の扱い方全然分かってないみたいな、なんですよ。だからウサギがめっちゃ増えちゃったとか、飼育小屋で。なんか100匹ぐらいになってもう、ぶぎゅうぎゅうになってるとか、なんかもう卵とかも、鶏が産んだ卵とかも、どう扱えばいいか分かんなくて困ってる先生がいるとか、なんかそういう話もやっぱ出てくるんですよね。やっぱいろいろ聞いているうちに。で、その当日の記事にはそこまだ書かないです。書かないんですけど、なんかふとそれを思い出して、あ、なんかそんなこと話したなと思って特集記事にしたら、ウェブでバズった記事ができたっていう。
おお、
で、テレビにも取り上げられて、その記事がみたいな。だからやっぱそういう、なんていうんですかね、エラ派の部分を聞くと、やっぱり、ライターとしての可能性とかにも広がってくるのかなっていうふうに思うので、やっぱ前回 AI の 話しましたけど、AI にはそこはできない。またちょっと続きみたいになっちゃいましたけど、はい。っていう意味でもね、100聞くっていうのは大事なのかなと思ってます。
ありがとうございます。さあ、今日のテーマは100聞いて1を書くでお届けしてまいりました。さあ、山田さん、簡単に、今日のまとめをお願いします。
はい。まあ、1聞いて1書くっていうのは、まあ、ライターとしての基本の技術だとは思うんですけども、やっぱりそこからこう発展していく、よりこう、レベルを上げていくためには、100聞く、もうなんか関係ないんじゃないかっていうこと。で、あとはもう、これ記事にならないなって瞬間ってあるんですよ。取材をしてて。でもそこも聞いていくと、やっぱり向こうは嬉しいっていうのもありますし、なんかふとした時に関連付けてこうなんか書けるっていう時もあると思うので、やっぱりギュッと100聞いて1書く記事の方が質も高いと思うので、エラ派の部分までこだわって、取材をしていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。元新聞記者が教える本気のライティング術、ここまでのお相手は
ストーリープロデューサーの山田太一と、
ナビゲーターの言葉幸男でした。それではまた皆さん、来週。